red.
オグラグラジオです。
はい、お願いします。オキチュウです。
太田です。
ということで、
今日は
今月のアーティストインタビューなわけですけども、
はい、
まあもうね、今月のアーティストは何でしょうね。なんか変な感じですね、
この感じで。
映像がないのがね、逆に変な感じですけど、うん、まあ早速呼び込みたいと思います。今月のアーティストインタビューゲストはアクリルアーティストのかえちゃんでーす。
かえでーす。クセソムリエでーす。違います。
違います。
違います。
もぐらぐらきよでーす。
お願いします。
かえです。お願いします。
いや、そうそう、もうかえちゃんはもう、まあもぐらぐでも今回の個展3回目なんですけど、うん、
はい、
まあ今年2025年といえばね、うん、まあ、アクリルアーティストでもあり、
はい、
我々の映像コンテンツクセソムリエの、
はい、
メインパーソナリティということで、
お世話になっております。
こちらこそお世話になっております。
お願いします。ということで、まあ、あっちではね、あの映像で、しかもあの酒飲んで雑談するっていう番組なんで、うんうん、まあ今現状最新で出てるやつは、うん、に関してはちょっとかえちゃんの作家性っていうタイトルで、はい、まあ、この今回の個展に向けた話も若干してはいるんですけど、
あれ高評価ですね。
え、ありがとうございます。
昨日ね、来てくださったお客さんたちも、うんうんうん、
YouTube で知っていただいたパターンですか。
そうですね。あの、こっちではね、結構がっつりと、
そうですね、
ちょっと今回の展示に向けた制作やったり、
うん、
まあ、あの作品についての話をしていけたらなと思ってるんですけど、
はい、
まずじゃあちょっと僕の方からプロフィールを読みます、はい。アクリルアーティストデザイナー1984年千葉県生まれ、文化服装学院を卒業後、2006年よりアクリル板をメイン素材とし、カラフルな色彩で気分が上がるようなポップさと世の中の混沌さを交えたシュールさをテーマに創作活動を開始。これ変わってるっすね。
変えました。
ね、
はい。
アートや服装、装飾品のほか、オリジナルデザインのパーツを用いたワークショップも開催、さまざまなジャンルでのコラボレーションも展開しているということで、う
ん、はい。
そうで、あれなんですよ、かえちゃんは、まあ、さっきもちょっと軽く触れたんですけど、だいたい3年か4年に一度個展をしてもらってて、うんうん、で今回が3回目なんです。第1回がおそらく7年ぐらい前。
7年ぐらい、そうですね、
うん、
早いな。
で、あの頃はあれやねんな、どっちかっていうと、まあ、アクリルっていう素材は一緒なんですけど、
うん、
まあ、当時はハイミーっていうね。
そう、もともと最初ハイミー東京って名前でアクセサリーブランドとして、うん、もう本当アパレルの感じとというか、まあ、春夏秋冬で展示会やって、
うんうんうん、
みたいな感じで展開してたんですけど、うん、まあ、そこからもうちょっといろいろアートとかアクリルでもっとそうそうやっていきたいなっていうタイミングでの、多分
カエとしての初個展だった。
初個展が7年前のモグラグ、
うん、そうよね、
だったんですよね。
だから7年前のこのその展示で、まあ、うん、今までやってきたこのアクリル素材を使ったものをアートピースにこうどうやって落とし込むかというか、まあそれの、まあ、実験のこの7年間
そうですね、
うん、やったと思うし、まあ3年前かな、3、4年前のその第2回、
うん、3年前ですね、
ちょっとコロナ禍の時期ですね。
そうですね。結構こう定点観測で見る良さはモグラグにはいろんな作家にあんねんけど、
はい、
1回目と2回目の展示は結構内容が結構ガラッと変わった感じも。
そうですね、多分自分の中の内面とか環境も変わったのもあるし、
うんうんうん
うん、なんだろう、もう最初はちょっとなんかダーク寄りっていうのかな、なんかまあコラージュも好きだし、あとプリント系も、
うんうん、
プリント系を多く使ってみたいな、だからそのコラージュ作品をアクリル板でプリントしたら、
うんうんうん、
でプラスアルファでその上に何か板を貼るみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうちょっと不思議な感じみたいな、面白いのやりたいなってところで最初やってみたっていうところですかね、
うんうんうん、でなんかその その3、4年前の第2回と、
うん、
まあ、今回の作品、うんうんうん、まあ、どういう変化があるか楽しみであったんやけど、うんうん、まあ、僕の印象やと、うん、第2回目である程度こう掴んだ手法をより深めたっていう第3回になったかなと思ってるんですけど、うんうん、そうですね、
自分の中でも毎回ちょっと そのタイミングでの自分のまあやりたいこともそうだけど、
うんうん、
自分がこのタイミングで何をやりたいか出したいかっていう結構考えながらやってて、
うんうんうん、
で3年前はもうとにかくもうコロナ中でいろいろね、
結構時勢的なところからので
疲れたなみたいな、
うんうん、
でそれで極楽ってテーマにして、うん、でその時はもうとにかくその時の自分にとっての癒しじゃないけど、
はいはいはい、
ホッとするとか今自分がハマってるみたいなやつをもうそのままモチーフだったり、
う
ん、
そうね、
そこに落とし込もうみたいなテンションで、うん、そう、
もうすごい、もう、まあ、めっちゃざっくり言うとサウナとその後のビールみたいな
そう、もう本当そんな感じだったんですよね、うん、だから多分今以上に疲れてたんですよねなんか、
はいはいはい、
でもすごい癒し空間でしたけどね。
で多分世の中的にもそうだし、うん、ちょっとでも見て面白いなとか、
うん、
ほっとする場みたいな、
うん、
なってくれればいいなみたいな、
うん、
テンションでやった記憶が、
そうね、うん、
ある。
なんか本当に何やろ、前回はタイトルも極楽やったし、
うん、
そのほんまにモチーフとかが本当にシンプルやった、
うん、
そう、だから、
そうですね、そこのシンプルさで、
うん、
こういうモチーフをアクリル板で作ったら面白いんじゃないかっていう、
うんうん、
まあ、ある種の実験というか、
うんうん、
その中には春画っぽいのも、
うん、
そ
う
好きな、
ありましたね、
そう、春画をアクリルにすると、
うん、
変な意味でも、まあ、グロさじゃないけど、
うんうん、
春画は春画で好きだけど、うん、よりちょっともうマイルドにじゃないけどポップな感じで面白いのかなとか、はい、そういう自分の中で、あとまあ普通にお酒好きとか焼き鳥好きサウナ好きみたいな、
うん、好きなものが詰まってた、ね、
自分の好きなもので、うん、このタイミングで自分がちょっと救われたものをアウトプットして、
うん、
そこにフォーカスして作った
感じ。 そうね、
その潔さが すごい空間をクリーンにしてたから
クリーンやし、うん、やっぱり見に来た人が全員笑顔になるっていうか、
うん、なんか、だからそれすごい嬉しかったですね、
うん
うん、
素直に受け入れられる、
うんうんうん、
空間やったと思う。
そうだから、まあ、その個展のたびにこのインタビューも撮らせてもらってんねんけど、うん、最初からやっぱりこう言ってたことやし、まあ、かえちゃんがかえちゃんたるゆえの最大のものとしてやっぱりアクリル素材を使うっていうのがやっぱり、うん、
はい、
あるわけないけど、そのアクリルの持つ本来的に持つポップさみたいなのはもうそのモチーフをどんなものにしても、
うん、
やっぱりある程度こうポップな感じになるっていう、
その素材の面白さを自分でもその具現化した時に、うん、まあ、見たかったっていうのもあったんですよね、
うんうん、
そうそう。
で今回はタイトルが幻影なんですけど、うんうん、
はい、
こう結構今回DM の裏にちょっと詩というか、
うんうんうんうん、
コンセプトになる
夢の世界、
ね、そう文章もあってね、夢の世界で、まあその幻影っていうタイトルもそうなんですけど、うん、今回はこう、まあ、前回極楽で、
うん、
みんなハッピーな感じだったと思うんですけど、
そう
今回はちなみにどういう
ちょっとまた原点回帰というか、
うん、
こうただ このモチーフにしたら面白いなってとこから、うん、もうちょっと深掘り、
うん、
自分の中ではしたいなって思った時に、自分は今まで何が好きで、
うん、
どういうものに影響を受けてどんなルーツでというか、
うん、
なんで私はこういうのが好きなんだろうみたいなのを今一度結構考えたというか振り返ったというか、
うん、
いや私はこういう人に影響を受けてんだなみたいな、だからこういうの好きなのかとか、
うん、
でそういう人をさらに調べていくと結局その人たちが影響を受けてるものと、
うん、
影響を受けてるものも一緒だったとか、
うん、
いろんな面白さがあったり、
うん、
っていうのも一つだし、あとまあその夢の中の世界っていうのも、まあ、確かに現実と夢の世界って、
うん、
なんだろう、こう 現実で起きた出来事がすごいちぐはぐになって現れるみたいな、その意味不明な面白さもあったり、あと本当名スキム、そこに DM にも書いてあるんですけど、なんかこう自分を俯瞰で見てるみたいな、そういうシーンもあったり、なんか面白いんですよね。まあなんか楽しい夢もまあ怖い夢もあったりいろいろするんだけど、でそれがなんか結構夢の世界って死後の世界みたいな、みたいな、なんかそれが実際本当なのか分かんないけど、あの世と夢の世界はなんかまあ一緒とかでもないんだろうけど、なんかそういうなんかリンクし何かそういう部分もあるみたいな、そう、それちょっと不思議なちょっと未知の量ものというかも入れたかったし、あとまあやっぱいつもなんかこう見てて元気が出るものとか、縁起物みたいなモチーフとかで、やっぱこう引き続きコロナ明けたけどみんな疲れてるんだよねみたいなところから、ちょっといい感じの世界になれといいよねみたいな祈り的な要素、まあ、それが結構縁起物だったりもすんのかなみたいな、待ってそういうのも入れつつ、いろんなちょっとそういうのモチーフとかをコラージュしたみたいな感じの世界観で、いや結構自分的には自分らしさというか、
はいはいはい、
よりちょっと深掘りして表現できたかなっていうのは思ってますかね、う
ん
う
ん、なんかね俺の中での幻影の解釈があってっていうか、そのなんかまあ絶対こっち方面っていうわけじゃないんですけど、うん、なんか前回よりなんやろな、なんかこう若干和っぽいテイストのモチーフが多いかなって一瞬思ったんですよ、
うんうんうんうん、
で、まあ、ちょっと全然関係ないんやけど、さっき俺あの二日酔いであの全然立ち上がれへん時に、うん、まあ、とあるあの日本画にまつわるちょっと動画を見てた時に、いやぼんやり思ってたんやけど、うん、その日本みたいなものとか、うんうん、あとはちょっとかえちゃんのモチーフのチョイスに感じるなんかレトロ感みたいなもの、
あ、うん、レトロ感もね、うん、
なんかそれ自体結構幻影っぽいよなみたいな、
あ、 そこもなんかあんのかな、
そうだ、日本なんか このモチーフを見ると日本を感じるみたいな、
そういうのが好きなのかもしれない、ね、
そうでさ、なんか日本ってまあもちろん国の名前やけど、
うんうん、
なんか各々が持ってる日本ってあるやん、
イメージ、
そう、イメージ
で、それって結構一個じゃないから、
うん、
それ自体がさ結構あの幻っぽいっていうか、うん、
確かに確かに、うん、
で、あのとある駅の構内にあるあの危ないっていう、
危ないね、
うん、あれもあれ俺は全然知らんかってんけど、うんうんうん、知ってる人は あの駅のあれやみたいな、
そう、あれを分かる人は分かるっていうか、で、うん、あれも毎回乗り換えるたびに強烈っていうか、なんならもう、うん、おここで降りるから半蔵門線に乗り換えてみたいな、それを見たいじゃないけど、うん、そうみたいなのもあって、であれが強烈で、うん、たまにもうなんか夢にもちょっとパンって出てくるみたいな、
うんうんうん、
そうで、
現実だけど幻でもあるみたいな、
そうみたいな不思議な感じ、
そうなんか、あ、なんかこれ覚えてんねんけど、これどこにあった、何やったっけってなる感じとか、
そういうある意味本当記憶の断片ですよね、うんうん、それがまあ夢の世界のだからその一つって感じですね、
うん、
うん
うん、
そうそうそう、
そうだから今の20代の人とかってさ、うん、昭和を知らんわけやんか、
うん、
だからそれが一周回って金過去って絶対に、ね、あのリアリティ持って分からへんからこそ、なんか当時の曲がシティポップとして流行るとかがあるみたいな感じで、その当時のことをこう、
うん、
勝手に想像するみたいな、
うんうん、
レトロな、
うんうん、
感触みたいな、もうそれもまた幻影やし、
ね、確かに、ね、
確かに確かに、
うん、なんかそういうなんやろうな、なんかかえちゃんの中にこう積もってるこの、なんつうの、うん、自分が好きなものの
ものがね、
エッセンスをこう抽出したら、うん、らまあ、確かに見る人のなんかの幻影に触れてくるな、うん、みたいな、
やっぱいろいろ遡るとというか、私がやっぱり影響すごい好きなのって、やっぱ多分70年代が一番強いのかもしれない、うん、まあ、うん、なんかそのそれこそ大阪万博、昔の大阪万博のあのレトロフューチャーな感じとか、うん、やっぱちょっとシュルレアリズムのテイストだったりとか、うん、ちょっといろんな要素を私の中で、まあ、自分が好きなものを私なりにアウトプットしたみたいな、うん、
ミックスして
るね、ミックスしてますね、
うん、
そのそれこそもっと遡った縄文時代の力強さと原始的な部分とかもそうだし、うん、でもなんか結構 そことこう宇宙人みたいなそういう、こう近未来じゃないけどそういう要素みたいなところもあって、はいはい、だからそういうところと私 UFO とかそういう未知のものみたいな、はいはい、
でもそれがさ、なんかやっぱアクリル素材っていう一つのもう一貫した素材感で表されるから、あの一見とっちらかってるそのテーマが一括されるっていうか、ちゃんと人くくりにされるっていう感覚があるよね、
かえちゃんの。いやだから、前回のクセソムリエで、なんかワインにで脳みそパーになってる割に俺いいこと言ったやんと思ったのがさ、うん、そのアクリルっていうかそのプラスチックっていう素材自体が超現代的
なもので、
だからおそらく明治大正期以前にタイムスリップした時に一番違和感を持つのが
プラスチック
製品がないことやと思うねんな。でなんかそれでさ、なんかあの今日あの二日酔いを直すために、
うん、めっちゃ二日酔いをしてくん
の。シャワー浴びながらこうかえちゃんと何喋ろうかなと思ってた時にさ、うんうんうん、なんかあのふとなんかあの子供の時に見てたあの、うん、おいしんぼで、
おいしんぼ大好き、
あのさ、覚えてるか分からへんけど、なんか新幹線かなんかで、うん、あの酒造屋さんのところに行く営業のサラリーマンが、はいはい、その道中の電車の中で、うん、あのプラスチックケース入りのお茶を飲んで、ね、うまそうに飲んで、で電車降りた段階であんたとは仕事ができんって言われたみたいな。
当時の新幹線のあのプラスチックのあのお茶のね、そうそうそう、であれがなんかあの独特の匂いが
そう
あの入るから、そうそうそう、まずいっていうね。
そうで80年前年代まではドビンやったと、でそれは90年中盤ぐらい前半ぐらいかなにあのプラスチック製品に変わったみたいなで、
はい、それを思い出しながら、
だから逆に言うとドビンやったことの方がすごい、
いやそれも衝撃ですもんね、
なんかむしろ江戸かよみたいなさ、
ね、だってあのプラスチックのやつがもうちょっと古のアイテムになってるんですから、そうそうそう、ないじゃないですか、
今も、
うん、今もないし、
だから案外だからこうあらゆるものが日常のあらゆるものがプラスチックに変わったんって割と、うん、
ここ最近ですよね、うん、
90年代以降なんじゃねえかみたいな、
ね、30年前とか、
うん、だってうちにさ、うちの実家にさ、あのお茶の土瓶あったもん、
う
ん、
そうなんだ、
要は当時は土瓶の方がコストが安かったんやろな、多分、
で、そうか、あの買ったやつ持って帰って家で置いてあるみたいな、
そっか、うん、私土瓶時代知らないですもんね、
だ私も知らないよ、
うんうんうん、
でも今もさ崎陽軒のさシューマイ弁当のさあの汁タレ入ってるやつをさ、
あの醤油のね、あれね、
あれはまだ焼き物や、
あれは焼き物ですもんね、あれ可愛いですよね、うん、あれも好き、
あれはむしろあえて残してる感あるから ね
多分残してますもんね、うん、
だからそういう意味じゃね、なんかある意味だから僕46やけど、うん、僕ら世代より下とかはもうあまりにも普通のことすぎてプラスチック製品が、
うんうんうん、
逆になんていうか、なんていうかな、こう、まあ、僕自体も絵を描くときアクリル絵の具を使ってたりするんで、うん、そのアクリル樹脂っていうものに対するこう短さみたいなのが、
あ、そうです
ね、うん、あんねんけど、でも逆にそれをこうそれを使ってあんまり見たことない世界を、
うん、
あの提示されるとなんか突如としてこう、
うん、
な何やろこれはみたいな感じのものに見えてくるっていうのが多分かえちゃんの作家性というか、
うん、ですかね、だからもう作り方とかは、うん、もう要はアクセサリーブランドやってた時と、うん、別に何も変わんないんですよ、
う
ん、
まあ、技術力がちょっと上がったりとかはあるやろうけどな、
うん、そうですね、うん、そうそうそう変わんないんだけど、うん、要はそのアクセサリーでこうなんか貼り合わせたり、
うん、
彫刻して色入れるとか、
うん、
そのテンションの技法はだから一緒、
うん、
なんだけどそれをもっと大きくして作った時にどういうものができるんだろうって、
そうよね、
でそれをまあ本当初めの頃は自分もそれ見たいし知りたいで作った、うんうんうん、だからそこから始まって1回目2回目を経て今回、
うんうん、
ってなった時にもっとやっぱただそれをね作るんじゃなくてやっぱもっと自分の内面と向き合って、
うんうん、
より自分の作家性っていうか、うん、自分が何を表現したくて、
うん
う
ん、
こういうアートアクセサリーにとどまらず、
うん、
やりたいと思ったのかっていうのを今回でこう私なりに出せたかなっていう、うん、
しかも今回はアート的な意味で結構正当進化があんのが、 一個すげえでかいのがあるやん
か。でかい。そう。で、でかいのやっぱやりたいんですよ。うんうん、そうやりたかった。
そう。アートピース作るってなって、うん、その、一個絶対あるのはでかいっていう。
でかい。そうで、やっぱね、でかいやりたかったんですよね。そう、やり
あれ、最大サイズ？
あ、いや、うん、あ、いや、もっと多分やろうと思えば、
大きいのもできる。あ、違う違う。あの、かえちゃんが今まで作った中で。
ある意味大きいのかな。まあでも、うん、こう、片方の長さ1メートル超えとか、うんうん、そういうのはあったけど、うん、あれ今回一番大きいのが 80×80 なんだけど、うんうん、でもやっぱ両方ね 80×80 とまあまあ大きく、
いやかなり大きいと思う、
そう、ね、絵画にしても大きい
ね、まあまあ大きいかなっていう、うん、
しかもそのアクリル板っていうものはさ、もともと工業製品やからさ、うんうん、そのサイズの規定がそれこそ太田が言うみたいに、うん、あるやん、
いやすごいあって、そのカットできる限界とか、うん、あのあるんですけど、だからまああの土台のベースの板はもう特注で作ってもらって、うん、で、うん、あれぐらい大きいと、うん、あんまりこう薄い板だと心もとないというか、
はいはいはいはい、
それこそ破損のリスクとかもあったりするから、うんうん、これは絶対10ミリとか、うん、まあ、10ミリ材とかはないと安定感ないなと思って、
うんうんうん、
もう10でって言ってで届いたらとんでもね重さだったっていうなんか重ってなって、うん、まあそりゃそうかとか思って、うん、でそこにいろいろより張り合わせて、
そうよね、
さらに重くな
る、さらに重くなる
いやだから本当になんかあれ一作を見るだけでも、うん、これを作るに至る過程で、うん、多分かえちゃんしか知らん知識とかめっちゃありそうっていう、
しかも今回作ってて、うん、より結構自分なりに、あ、これをやるとこうなるのかみたいな、うん、の失敗も含めて、はいはいはい、いろんな発見が本当にあって、
うん、
面白かった、
うん、
作ってて、あ、なるほどみたいな、
そう、
こうするとこうなるから、あ、じゃあ次からこうしようとかもあるし、
うん、
でそれがまあ失敗があってもそれで知れるから、
はいはいはい、
あ、なるほどなみたいな、でおもろみたいな、うん、
そうよね、
そうってなって、
そうだから前回とか第1回目とかはあの、え、こんなアクリル板あるんやみたいな、
あ、そう、多分そこの面白さですよね、うん、でも私もやっぱそれはもう、もう分かってる
そうそうよね、
そう、もう分かってるし、ね、でそのプリントしたコラージュの面白さも分かってるし、うん、あともうモチーフズバでやる面白さももう2回目やって分かったっていうか、だからもうより自分をもうちょっとブラッシュアップっていうか、うんうんうん、深掘りしたいなと思った時にやっぱもっとちょっと自分との向き合おうみたいな、
うんうんうん、
そう思って、で今回ちょっと祈り的な要素とか
も、はいはい
はい、そのモチーフとかネオンサインも、あの阿弥陀如来の雷合院、手のマーク、
はいはいはいはい、
極楽浄土へ行くみたいな、
うんうんうん、
そのモチーフとかにしてたり、うん、だから日本人はなんか基本結構無宗教な人多いけど、うん、でも本当に自然に例えばいただきますで手を合わせるとか、
はいはいはい、
それもある種の祈りだなとか、
うん、
結構いろんなちっちゃいところでそういう要素あるなみたいな、うん、なんかそういうのもちょっと取り入れたいなみたいな、
はいはいはい、
別にそんなこう宗教チックにやりたいとかでもないけど、うん、日常のそういう祈りとか、
うん、
そういう人の思いの力みたいなのもちょっと入れたかったっていうか、
はいはいはい、
そうそう、
まあそのあれよね、だからその宗教っていうより、
う
ん、なんか風習みたいなものとしての、
うん、そうですね、
なんかこうご来光とか言ってね、
うん、
大晦日は朝まで起きて初日の出を見るみたいな、
とかまあちょっとした験担ぎとかもそうだし、
うん
う
ん、
そうね、かえちゃんの作るものにはそういう世界観がふんだんに含まれてるよね、
うんうん、まあ、私自身もそういうの好きだし、あとそういうタイミングでこうみんなのこう意識がさ、うん、同じものに集中するタイミングって、うん、それも面白いなっていう、うん、
そうね、まあ、
普段はバラバラな
の、そう、普段バラバラなのに、
うん、子供の感覚で言うと今日だけ朝は寝なくていいんだみたいなちょっとしたお祭り感
という
か、
ね、初詣のちょっとワクワクした夜中の感じとか、うん、なんかそういう面白さ、
そうね、
うん、
うん、なんかそういうなんか結構こうなんともこう言葉に しようがないとこをちょっとくすぐられる感じは、
ね、
まあ、今回もあるけど、
うん、今回ミラー材結構使ってて、
あ、確かにね、
まあ、前回も使ったんですけど、でもそのミラーも要は自分が映るじゃないですか、
はいはいはいはい、
でそれこそ神社とかもお参りするとき
出た
鏡があるじゃないですか、だから自分を見つめ直すじゃないけど、
う
ん、
そうそうそう
みたいな意味もちょっと入れてる。あとその夢の中ってちょっとある種の異世界じゃないけど、
はいはいはい、
自分が自分を見てるみたいな、
そうっていうのをちょっとなんとなくそれもコンセプトじゃないけど入れたくての鏡を、
そうなんすよ、
使ったっていう
幻影ですね。
幻影なので、
みんながね手を合わせに行く神社の奥には鏡が置いてあってね、
そう鏡があって
実はそうここは本当に一神教じゃない日本のいいとこっていうか、
いやそうです
ね、実は自分に願ってるっていうね、
そう
恐ろしいよね、
うん、
いや恐ろしくはないすごいなんか俺それ好きやけどね、
うん、いや好きやけど恐ろしいことやなと思う、
うん、いやなんかやっぱりそのもともと持ってるその めでたいモチーフ使いとか、
うんうんうんうん、
もうあんねんけど、今回やっぱりこの DM の裏にもあるけどこの縄文土器、
うん、
そうこれやっぱ実物見てほしいですね。やっぱ DM だとわからない質感とか、う
ん、まずサイズ感が全然わからんもん
ね。そうだからなんか ねやっぱねもっとちっちゃいと思ってたってめっちゃ言われますあのメインのもそうだけど、
うんうん、
私も言ったし、ね、
こんな大きいんだって、
うん、
実際やっぱ大きいのやりたかったし、うん、っていうのもあるんですけど、そうそう、
いやこのあのこのパーツアクリル、うんで一個一個パーツごとに切り分けられたものを、まあ、手で貼り合わせていくわけなんですけど、そうですね、はい、まあこの凄みがねすごくて、なんか 逆にこっち方面のなんか新しいなんか表現をちょっとすごい感じたという
か、なんか思った、うんうんうん、あのそのデザインの上でのかえちゃんの空気感みたいなのは、
うんうん、
あの全然今まで通りっていうか、
うん
う
ん、
そのままある持ち合わせてはいるけど、
うん、
そういうなんかちょっと狂気じみてる
そう
あの
いや土器貼るとき超楽しかったすげえ多分自分だからハイになってるピンセットで一個一個ニヤニヤしながら
あなんかこれがカエの真骨頂なのかもしれないみたいな、
だからしみじみと、あ私やっぱこういうの好きなんだなとか思ったし、こう今回こうちょっとただただこうレイヤー状に貼り合わせるだけじゃない、
うん、
そこと大きい作品の土台は均一な高さじゃないといけない。で前はそれをもうただの1枚の板で、
うん、
ベースでパンだけで終わってたのが、
うん、
これも切り分けて色とかやっていきたいなってなったら、
う
ん、パズルみたいに
そう、ね、そう
なんか細かさが
そう
増えてるっていうか倍増してるなって思う、うん、
そうだからそう3年後期のインタビューでもだいたいレイヤー構造についての話が
そうですね、
絶対この話に行き着くねんけど、
うんうんうん、
今回のはなんつうの1と2の間になんか 1.3 とか1.6 とかのレイヤーが新たに加わってるっていうか、う
ん、だから自分も作ってて、
うん、
そっかこれこうするにはこういう風に作んなきゃいけないんだみたいな思いながらなんかやったというか、
うんうんうん、
で実際その貼り合わせるときにピタッとはまらなきゃいけない、それをもう要は接着剤を塗り、
うん、
それが乾く前に綺麗に貼らなきゃいけないってタイムリミットがある中一人で、うん、みんなみたいな
パーツたちに
声かけて
声かけて、うん、もう独り言多いし多分旗から見たらやばいやつだと思うんですけど、でちょーみたいな待てみたいな動くなみたいなおいみたいな落ち着けよみたいな、でそうこうちょっとずつこう綺麗に貼り合わせて、
うんうん、
動くなよみたいな
今は動くな
今は動くなよっつってみたいなのを結構やってましたね。
うん、
そう結構データをまず作るとこで、
うん、
結構脳みそフル回転じゃないけど、
う
ん、
いやそうよね。
そうで多分これ前も言ったかもですけど、やっぱグラフィック上でまず作る色と、
うん、
アクリル板に落とし込んだ時の色、どの板を使おうっていうのも全然違うんで、
うん、
それを脳内でシミュレーションして、
うん、
これとこれのこの色味だったら絶対ハマるなっていう、
うん、
それを考えながら色を決めていくんですけど、
うん、
まあ、その作業もまあだいぶそこは慣れてきたけど、
うん、
ここを均一にしてここは段差にしてっていう、
うん、
それもそれによってこう見え方雰囲気変わるから、
うん、
ど
う
掘るとかね、
そうここは掘ろうとか、
うん、
それでどういう風にするのが一番しっくりくるかっていうのもそれも頭の中でも
う
シミュレーションして作るって感じ、
うん、
でその作業が前よりも 多かったというか、う
ん、細かくなってるもんね。
そうで、ちょっとでもずれたらもうアウトなんで、
うん、そうよ、
そう、そこをもう何回も大丈夫だよね、大丈夫だよねみたいなこう
でもやってみないとわからない部分もある。
そうですね、あるそう、やってみて、ああ、これこうなるのかみたいな、
うん、
まあ、それもある一種の発見というか、
うん、
そう、あ、なるほどなって結構学びも多かった。
そうなのよね、だからこう結構やってる工程どんどん複雑になっていくんやけど、
うん、
まあ、例えばこの縄文のやつにしてみたら、うん、縄文のところの密度とそこに植わってるお花の、うん、お花ここはちょっとこういい感じで抜いてある感じの、
あ、そうですね、なんかその感じ、
その外密のバランスが一個の作品の中で結構意図的に変えてあるとかも、
うん、
超絵画っぽいなんか描き方やなと思ったし、それを
今回どの結構いろんな作品に感じた。
おー、あ、でもそうっすね、
うん、
その辺はどう、
あ、でもあんまりそこは意識してるわけじゃないか、なかったかもしれないですね、うん、でも多分自分で見た時のバランスなんですかね、
うん、まあそうなんだ、ね、
まあ、土器はこれだけ細かいし、
うん、
上はお花はちょっとカラフルにしたいなとか、
うん、
あとやっぱ私はなんかこう目は目だけとか、
うん、
口は口だけとか、
うん、
招き猫も目がないとか、
うんうんうん、
なんかあえてそういう風にすることでこれどういう心情なんだみたいな、見る人によって、はい、
うん、
そう、なんかそのモチーフ自体にそんなんか確固たる意思っていうのをあんま持たせないようにしてるっていうのかな、そこの曖昧さみたいなのも、
はいはいはいはい、
持たせるのも多分私は好きなんだなって。
確かにな、だからその、うん、複雑性を増しながら引き算もやっていってるみたいな。
そうですね、あんまりトゥーマッチにもなりすぎないようにって言ったらあれですけど、うん、
だからそれのまあ一個象徴的なのとしては、まあ、これ新作じゃないかもしれんけど、あの虎、
あ、虎
は、まあ、ちょっと素材の制約もあったらしいっていうのを聞いたけど、あえてこうモノクロになってるとかも、
う
ん、
そうですね、あの板は、うん、まあ、ちょっとサステナブルな板とか再利用リサイクルの板を使ってるんですけど、
うん、
リサイクルの板って作るのにものすごい金額がかかる、
うんうん、
から需要があるものじゃないとできないっていうことで、
うん、
まあ、その企業さんからそういう話があって、
うん、
で要は黒白透明しか作れない、
うんうん、今は
そう、うん、他の色も別に作れないわけじゃないけどものすごい高くなるから需要がないから、
はいはいはい、
今はまだこれだけって言われた時に逆にそういう縛りがある中で、
うん、
おお、そっかと思って、じゃあ水墨画みたいなものをアクリル板でやってみたいなって思って、
うん、
で今回虎の作品、
うんうんうん、
作ったんですよね。で透明も後ろから、まあ、自分で撮った花の写真をあのモノクロでちょっとノイズ加工とかして、
うん、
裏からプリントして、
うん、
で上にいろいろ貼り合わせて作ったっていう、
うん、
そう、あれも、まあ、個人的にちょっと自分面白いなというか実験的というか、
そうよね、うん、なんかもうだからかなりそういう素材の、まあ、限定された素材の使い方とかも、
うん、
もうやっぱりこのアクリルに対するプロ感、
うん、意識の高さ、
うん、
もう20年ぐらい経ちますから
ねそう
で怖い、
うん、かつだから結構かえちゃん本人があんまり意識してないところで実は結構絵画的に割と、うん、なんていうか いい感じになってるっていう。
本当に私はそれを今回思って見てた。
まあ、今回のねこのメインビジュアルのやつは、
うん、
まあ、なんでしょうね、もうでかいし、しかもシンメトリーっていう、
うん、
まあ、
うんうん、
逆に言うとこの存在感の強さみたいなところで、うんうん、こうやってる感じではあると思うんだけど、
そう、私結構シンメトリーも好きなんですよね、
うんうん、
そう、でで
もそんなに頻繁には使わないよね。
そうですね、うん、でもなんか例えば普段歩いてて、
うん、
シンメトリーのものがあると撮りたくなっちゃったりとか、
うん、はいはいはい、はい、
あとキューブリックの作品のあの対照的なテンションとかも大好きだしなんかそういうきちっとした対象物にもそそられるんだけど、うん、でもそんな中でも曖昧さとかそこに違和感も出せる感じも、
うん、
だからどっちも好きっていうのかな、
うん、
そうで私はなんか結構祈りとかそういう、 こうまあ仏教とかそういうところもちょっと掘り下げていった時に、まあ、曼荼羅とかも面白いなとか、
はい
ろいろ思ったんだけど、かといって私が曼荼羅をそのまま表現したいかっていうと、なん か別にそこでもない気がする、うん、あれあれで好きだけど、
それはマンダラやもんね。
そうだから自分なりのなんかそういう祈り的なものをどうやってアウトプットしようかなって思ったのが今回のメインのビジュアル、うん、
でもこの絶妙なこのモチーフの力の抜け感
そうだから私も多分ね抜け感 あんまだから変にこうなんだろうな、
気張ってないよね、
気張りたくないんですかね何なんですかね、
この UFO もやばいけど、
なんか強あんま変な強さをちょっとだからリラックス要素もやっぱ持たせたいのかな、わかんない、でもちょっとそういう緩いものも好きだから、
そうね、
なのかもしれないですね。
いやなんかだからどっかで、あの逆張りが働くんじゃない、なんかこう、
そうかも、
シンメトリーってさ、うん、強いし、うん、でこれ80センチ四方ででかいし、うんうんうん、10キロの重さもあるし、うんうん、でその中の恋愛構造とかも超
強い強いっていうね、
複雑がゆえにちょっとモチーフはちょっと抜いていこうみたいな感じになるんかもしんないね。
で結構色も結構今回ビビッドな感じの、うんうん、太めの単色の板をカラフルに、でその色の配置とか、うん、そういうのも結構いろいろ考えて作ったんですけど、うん、
いやだから本当にすごい、まあちょっと無理やりなこじつけかもしれないけど、うん、第1回目の時はさ、うん、今まで自分が作ってきたこのアクリルのアクセサリー的なものに、うん、そのまあ自分が好きなモチーフ、
うんうん、
これを いかにしてアートにするかみたいなところから始まり、うんうん、今回のはもう完全にアートなんやけど、うん、逆にアートいかにしてアートから逃げるかというかアートに見せないかみたいな感じになってる気がしてて、なんか
もうもはやなんかあんまり別にアートとか決めつけなくても、うん、なんか結構難しくてその辺も、
うん、いやもう変えでいいんじゃない、
もう私がこのもうやりたくてやってんだみたいなでもいいのかなって、あんまりそもそも別にカテゴライズされるのとか好きじゃないし、うんうん、でその0100って別に世の中ないと思ってるから、はいはいはいはい、こういうちょっと幻影もそうだけど、その曖昧さとか揺らぎとか、うん、そういうものじゃんっていう、うんうんうん、何でもそういうもんだよねっていう気持ちがあるから、うん、それが今幻影っていうにも通じるのかなとか、
うん、確かにね、
そう思ってます。だからこういうもんですよとか、うん、こうすればこうなれますよとか、別に決めつけるものは何もないんですよね、
うん、
だから受け手の人がどう思うか、
そう、うん、それはそうなんだよね、
そうそうそう、
だからうちもさ、モグラグギャラリーってローブローアートをテーマにとか言ってるけど、うんうんうん、別にそのなんていうの、ローブローアートっていう存在自体もうカテゴリーっちゃカテゴリーなんやけど、うんうん、もうそれ自体まあ幻影っちゃ幻影なわけですよ、まあ、でもそういうのを一個立ち上げといた方が見やすいかなっていうところがあったりとか、うんうん、やっぱりそのそれはなんとか、ね、エンターテインメントとしてはカテゴリーすることって結構大事やけど、うん、だからといって表現する側が別にそれにとらわれてやる必要は全く ないし、うんうんうん、その結局
見る人へのなんかヒントとか入り口、うん、みたいな、
そうですね、
言葉があればいいっていうだけやと思う、
そうだ、うちはギャラリーなんでアートピースとして見てもらいたいですっていうのが俺らギャラリー側としては提案としてあるけど、うん、別に作る側も見る側も、
うん、
そう思う必要もまあなくてっていう部分で言うと、うん、
なんか面白いもん見れるなみたいな、
うん、なんかもう自由でね、いいのかなって、なんか、うん、私も結構その辺も結構ずっとまあ悩んでたというか、うん、まあ、アクセサリーブランドから始まっての今だから、うん、でまあ、こうアクセサリーも今でもね、うん、作るし、でワークショップとかやったらキーホルダーとか、
うんうん、
でそこから入るともう私はもうこうキーホルダーの人なんみたいに認識されるタイミングもあるとか、
うん、
まあその私と この知り合い方出会い方によっていろんな解釈があって、うんうん、でもやっぱこういう自分のこういう世界観でやってるっていうのはやっぱ伝えたい、
うんうんうん、そうね、
そうっていうのも、まあ、それがやっぱり一番こういったアートというか、うん、で表現できるのかなって、まあ、もちろんちっちゃいのでももちろんやってるんですけど、
うん、
多分それだけだと多分理解、まあ、されないっていうか、
うん、
あんまりそこまでは思われてないじゃないけど、
うん、
そうそうそう、
そうだからまあ今回のこのアーティストインタビューはまあギャラリーから出してる音声コンテンツなんで、
うんうん
うん、あえてまあアートの視点から言うと、
うんうんうん
う
ん、
あのいらっしゃいませっていうのが
あれね、うんうん、
あれって逆に それこそ看板とかで、
うん、そうそうそうそう、
どっかで見たことある記憶のものやね、
うん、
だから、
うん、あれも記憶の断片ですね、
そうなのよ、だから だけど実はあれと全く一緒のものはおそらくなくて、そのなんか見たことあんなみたいなこういう記憶の奥の方をくすぐってくるみたいなところにかえちゃんの作家性があるっていうものやから、だからそういう感性感覚を所有するっていう、
あそうですね、
ものとしてのアートピースっていう感じ、だからそのなんていうかこう結局まあアクリルとかはまあ自分が好きな素材やったりすると思うし、うん、まあかえちゃんがこうあの経験的に得てきたこう好きなものみたいなものがモチーフにはなるんやと思うねんけど、うん、まあ結果できたものをそのなんていうか見た人がこうおもろいって思った瞬間にその何かが共有されるやん、
う
ん、
そうですね、
でそれがすごいその実はこのその人の超個人的なっていうか、
うん
のなんかにくっついてくるもの
なんかちょっと金銭に触れるものというかね、うん、何かしらのね、
そうだからそれ自体がやっぱりなんか新しい価値っていう意味ではやっぱアート的な、
まあでもそうです、
存在やと思うんで、
だからこれがアート体験やと思う、
だそうですね、
だから物だけ見るとここまでの感じじゃない人からしたら、
うん、
すごい誤解も逆に言うとね起きかねないんやけど、
うんうん、
っていうところでまあ前のあのクセソムリエの
クセソムリエ
の
ね
後半の話とかにも多分きっとつながってくる
そうですね
かなと思うんですけど、
うんうんうん、
まあでもね、まあ、そこもあんまり小難しく言わずにこう間口を広く取ってるところにね、
はい、
まあ、かえちゃんの良さもあるから、
そうですね、あんまりこう、うん、これを絶対分かってくれよみたいな、
うん、
こっちのあれもそんなにあるようでないというか、
うん、
うん、
楽しんでもらえたらいい
よ
ね。
そうですね、本当見て楽しんでもらえて、うん、何かしらのこうねグッとくるものを感じ取ってもらえたらいいかなっていう、
うん、そうね
感じかね、
うん、で、うん、それをまあ身につけれるものであったり、
うん、
まあ部屋に飾れる
ものだったり、飾れるものだったり、そうそう、
いや、やっぱり、まあ、そういう意味ではやっぱりアクリルアーティストやなという感じ、
うん
ですね、
うん、改めて、
うん、改めて
もう完成したな
、うん、3回目ででも私も今回すごい個人的にはですけど、まあ、うん、毎回自分の中でのやったぞみたいなあるんだけど、
うん、
より今回は深掘り、
うん、
そうなんか自分ともすごい内面といいとこも悪いとこも含めて、
うん、
結構私なりに向き合ってきたつもりというか、
うん、
でそれをなんかこう面白くというか、
うん、
それをじゃあアートにするにはどういう風にするのがいいかなっていうのを結構試行錯誤してできたのが今回の作品たちなんで、
うんうん
ね、それをなんか見てくれる人たちがどう感じてもらえるかというか、
うん、
そこがまあ楽しみでもあるし、
うん
うん、
そうなんか一見ねだからこれは何を危ないの下のやつとか、
うん、あれね、
う
ん、
そう
あのなんかちょっとあの吸い込まれてる感じちょっとあれが夢の世界なのか異世界なのか、
うん、
どこなのか、
うん、
危ないみたいなそれでちょっとあの配置にしたかった、
そう危ないがもうダイレクトなメッセージがそうそうゆえに、うん、あれの意味不明さがより際立つというか、うん、
そういうちょっと謎感も出したくて、
うん、
想像しながら見てほしい、
そうですね、うん、そうだから別に私も具体的にこれはこういう意味があってっていう正解はあるようでないんですよね、
あそうよね、
そうもう本当に結構直感でモチーフも配置してる部分もあるし、
うんうんうん
うん、別にこう夢の世界をそのまま表現したわけでもないし、
そう、ね、
って感じですね、
うん、そうだから 100% 全作品なんか刺さるわっていうのはないかもしれないけど、
うん、
刺さる作品はいつもより今までより深く刺さる
というかな、もしかしたらなんか1回目の方がよりちょっと抽象的すぎたかも、あのプリントでやった時の方がよりちょっとシュールさダークさを前面に出してて、私は変わらずあのテンションは引き継いでから好きなんだけど、こう見るお客さんにとっては本当にただなんだで終わっちゃう感じの方が最初は強かったかもしれないですね、
優しくなかったのか、
優しくなかったのか尖ってたのかな、
うん、でもあの時はさうちのさお風呂場にも一作あるけど、ね、あの時はでも言葉を割とコラージュしてるっていうところが、ね、うん、今回はというか前回から言葉は一切、うん、
ビジュアルだよね、
まあ、言葉はいらない
そうそうそうそう、危ないすらもうこれはなんかもう、
まあ、危ないもんね、もう
イメージなんでね、
あれはもうなんかあの あの形の、
そう、ね、
あのインパクトですよね、うん、
だからよりやっぱそれで言うと今までで一番抽象度が増してるし、
ああそっかそっか、
そのまあ自分僕的に言うとより絵画的な、うん、あ展開かなという気はするっすね、う
ん
う
ん
う
ん、だからグッときてんのかな、
うん、かな、だから私もなんか要はアーティストって自分で要は名乗るっていうか、うん、その時になんかこう何をもってアーティストなんだろうとか、はいはいはい、そこも結構自分の中で深掘りしてったんですね、
そっか、そこを悩むんや、
うん、そこも悩んだ、なんか要はこうずっとアクセサリーでやってたから、うん、アクセサリーの人ってやっぱ思ってる人、昔から知ってくれてる人とかはそういう人も多いし、う
んまあ、それはそれでありがたい
ことやけど、あ、そう、もちろんもちろん、だから別にそれが悪いとかじゃないけど、うん、自分の中でもだいぶ前から間口広げて、うん、こういう風に表現していきたいんだよっていうのはやってきたつもりだったけど、うん、伝わりきれてない、うん、でもそれは別に相手がどうっていうより多分自分がもっと自分自身を深掘りしていく必要があるのかなっていうのも今回の個展のタイミングでより考えたっていうか、うんうんまあ、いつも考えてはいたけどよりさらに考えて、うん、なんかこう結構自分の中でストンってこう腑に落ちる、まあ言語が難しいですけど、うん、思った瞬間があって、あもうこれじゃんみたいな、
うんうんうん、
そこから結構パーンってなんか開けた感じというか、
いや本当にそう思った、
それで作った感じですね、
うんうん、だからこれ今まではそのアートと、
うん、
あのデザインを横に置いてそれを融合させるイメージやってんけど、
うんうんうん、
今回のはもう逆なんなら融合じゃなくて、うん、かえちゃんがアートをも飲み込んじゃって、
うんうん、
かえになったみたいななんかそういう感じやねんな、 なんかでだからもうアートがもう中に入って持ってるから、
うんうんうん、
あのもうどっちも別に作れるし、
うん、
行き来できるし、
で結局、うん、それってデザインの側のフィードバックもでかそうっていうか、
あ、うん、なんかどっちもね、うん、行き来しながら、
うん、
なんか面白いなっていうのもある、
うん、いやなんか面白い、だからその要はそのどこまでのその深度なんか、うん、まあ、さ今回のインタビューではかえちゃんがこう自分の内面を掘り下げるって言葉が何回か出てきたけど、
うんうんうん、
もうアートが中に入ってしまってるから、
うん、
どこまで掘り下げるかでアートとデザインの差があるのかなっていう感じというか、
うん、そうですね、
でそれはもしかしたらニアリーイコールで抽象性をどこまで増すかみたいなことなのかなっていう気もしてて、
結構今回の作品を作るにあたりいろんなこう自分が影響を受けたアーティストのインタビューだったりとかも、うん、いろいろ見て、
うん、
あこういう人たちはこういう感じだったんだなとか、うん、いろいろそこで学びもあったり、
うん、
あそうじゃもっとこれでいいんだよねみたいな、
うんうんうん、
っていうふうに思える部分もあったり、うん、なんかそこもなんか含めていろいろちょっとアウトプットできたかもしれないです、
うん
うん、
だから本当にすごいなんていうのアクリルっていう、
うん、
そのまあそれを貼り合わせるっていう、まあ、一見するとやっぱりこれはクセソムリエの時も僕言ってたけどやっぱり表面的なものに見えやすいというか、
うん
まあ、それの外上にポップやし、うん、外上になんとかこう深みがないみたいな誤解を受ける場合もあるんやけど、
アクリルはそういうものなんですよね、
そうなんやけど実はそれにおいそれをも相変わらず使いながら割と今回のはかなり深みを感じる人は感じると思う、そうだ感じる人は感じるが大事やし、
いや本当そうですね、そう思ってもらえたら嬉しいなって、
それはそう、もともと用意されてないと感じることすらできひんわけやから、
うんうんうん、
で感じひん人はもうしゃあないけど、
うんうん、
じゃあ次回ねって感じで、まあまあ
そうですね、
うん、いやこれはかなり今回のは、
うん
うん、そういういい個展だったなと思うわけなんですけど、ちょっと
あもういい感じに
喋りすぎましたので、
あすいません長くなっちゃった、
最後にじゃあちょっとこれから見に来る人とか
に
一言メッセージをもらっていいですか、
はい、今回は結構もう私的にもすごくこう自分自身と向き合いながら、
うん、
本当にこうよりアートらしいアートっていうのかな、なんかこう、うん、出せたなっていう自分の中でのこうストンってこう納得できたものが作れたかなと思うし、うん、あとよりこうここは 平らでここがレイヤーでみたいな、はいはいはい、そういうのも実際に見て、ね、もらうことで分かるというか、
うん、
そういう部分もあると思うんで、いや本当ぜひ実物を見に来てもらえたら嬉しいなって思います、うん、
はい、
うん、
いやというわけでね、
はい、
まあ、あの週末はだいたい行ってくれる感じ
ですね、はい、土日はワークショップもあります、うん、でワークショップは本当なんかこの世界観を、うん、もういろんなちっちゃめのパーツに落とし込んだものがたくさん置いてあって、うん、それを組み合わせることで好きなものが出ますよっていう感じなんで、
うんうん
うん、それもぜひ作りにね来てもらえたら嬉しいですね、
うん、いやということで、まあもう結構やっぱりモグラグでねもう3回目なんでね、
はい、
もう我々はもう当然大好きなアーティストですけども、
そうです、
いや嬉しい、
あの今回は本当にちょっとアートよりにアート側からしたら結構グッとくる内容やったんで、うんうん、ぜひ見に来ていただきたいというわけでございまして、
はい、
今月のアーティストインタビューゲストはアクリルアーティストのかえちゃんでした。
ありがとうございました
。ありがとうございます。
エンディングです。
はい、ということでじゃあかえちゃんの個展のインフォメーションを太田さんからお願いします。ワークショップも言っといてください。
はい、かえソロエキシビジョン現営7月20日日曜日までとなります。
はい、
営業時間は13時から20時まで。月曜日が定休日ですのでご注意ください。
はい。
で、7月5日6日12日13日の、うん、まあ週末ですね、土日は。ワークショップ開催いたします。13時から18時まで、
うん、
ぜひ来てください。
これあの来てもらったら随時できるって感じですか？
はい、順番に対応するのでちょっとお待ちいただくこともあるかもしれませんが、
うんうん、
時間に余裕を持って来てください。
まあ、マンツーマンみたいな感じですよね。
そうですね、
その時間帯にいる 2,3 人とかえちゃんがやるって感じですね、うん、
はい、
なんでまあ長い時間を用意してますけど、1回だいたいどんぐらいで、
あ、
早い人は早いね。
もうパーツのチョイスさえやってもらえれば、うん、組むのは全然もう 2,3 分でパパッと作り上げるんで、
はいはい、
ただみんな結構どれにしようかなって悩む時間が結構あるので、まあもしお時間ねこう余裕ある方は、ね、全然じっくり見ていただいてもいいし、
うん、そうですね、まあ、逆に、まあ、ワークショップと言ってますけど、まあ、気軽にね、
うん、全然気軽に、うん、特に予約とかでもないんで、
うん、来てもらえたらなという感じですかね、
はい、お待ちしております、
はい、ということでモグラグラジオボリューム462でした。
ありがとうございました。モグラグ